東北大学防災アップデート、今月は東北大学大学院地学研究科副研究科長で災害科学国際研究所の教授も兼務なさっていて、なおかつ、厚生労働省新型コロナクラスター対策班、宮城県においてもアドバイザリーボードメンバーでもいらっしゃる小坂健先生に電話でお話をお伺いいたします。小坂先生。
はい、小坂でございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今回も新型コロナウイルス関連のお話をお伺いしたいと思うんですけれども、長いですね。
そうですね、はい、やっぱりもう2年過ぎて、本当にまだ なかなか先が見えない状況はあるんですが、
はい、
この2年間の中にかなりいろいろ分かってきたこともあるわけですよね。
はい、
ですから本当にその中で我々が何をこう気をつけなきゃいけないか、あるいはその気をつけすぎているものがないか、そんな話ができればいいと思っています。
ぜひお願いいたします。
それでやっぱりどうやって感染するかっていうところなんですが、
はい、
これは最初は本当にこう物に触ったりしてこう接触感染と言われているものですね。あるいはこうおしゃべりをしたときにこう細かい唾とかそういうものが飛沫って言いますけど、そういうのがによって感染する、ですから近くにいると危ないよみたいなことが言われてたんですが、実はこれもっとその細かなエアロゾルというものが感染の中心だってことが分かってきたんですね。
はい。
でエアロゾルっていうのはあんまり大きさを問わず空気中を漂うものがエアロゾルっていうんです。
はい、
そうすると換気の悪いところだと1メートル以上離れていても感染する可能性があると、ただしそういうものに触ったりしたときには、あんまりそこから感染することはないと、ほとんどないだろうと言われているんです。
そうですか。
そうなんですね。
だからいちいちアルコールでこう拭いたりしていましたが、
そうですね、それも絶対やるなということではないんですが、
はい、
それよりもやっぱりエアロゾル対策を中心にした方がいいのかなと思ってるんですよね。
はい、
だから私が飲食店に行った時もなんか私がいなくなった後ですね、一生懸命こうアルコールで拭いたりしてくれているんですが、やっぱりそれよりも換気の方をちょっと気を使ってほしいと。
はあ、
それでこれはですね、タバコの煙をちょっと想像してもらえばよくてですね、感染している人をこうタバコをたくさん吸っている、その煙がウイルスだと思ってもらえばいいんですが、エアロゾルだと思ってもらえばいいんですが、
はい、
パーティションを置いたりとか、あるいはちょっと離れることによってこう直接こう吹きかけられるのを少しは抑えることができるかもしれない。ただ換気が悪いところではやっぱりこういずれこう漂ってくるわけですよね。
そうですね。
その時になるべく我々が吸い込む煙の量を減らすためにどうするか、
うん、
に一つはやっぱり十分に換気をしてもらうということがすごく大事なわけですよね。
はい、
でこれも今まで30分に1回って言われてたんですが、これから季節も良くなりますし、こう持続的に窓を開けてもらうとかっていうことをして持続的に換気をしてもらうということ、
はい、
それからもう一つは、やっぱりそのこう煙をなるべく体内に吸わないためには、マスクをですね、きちっとこう隙間なくしてもらうということが大事なわけです。
はい、
ですからこの2つを気をつけることによって、非常にリスクを減らすことができるわけですね。
なるほど。
でやっぱりその感染者がマスクをするということによってすごくこう感染を抑えることができますし、ですからそのみんながこうマスクをするというのが大事なんですね。
はい、
でそうじゃなくてマスクをしないで大声で歌ったり、あるいはそのくしゃみをしたり咳をしたりというところでエアロゾルが発生するということが分かってますので、だから屋外の活動っていうのはもうかなり安全だと思ってもらえばいいんですね。
ああそうですか。
うん、
はい、
だから屋内で本当に換気が悪い状況の時に気をつけてもらうと、でしかもマスクを吸わないで、マスクをしないで、換気が悪い状況っていうのを避けてもらう、これを気をつけてもらうことだけで、かなりリスクは減らせると思っています。
そうすると例えばこのゴールデンウィーク、野外でみんなで食べたり飲んだりしようというような場合は大丈夫ですか、マスクなくても。
そうですね、もちろんその換気の状況にも換気っていうかですね、風の流れとかそういう状況にもよるんですけど、屋内であれば、もう比較的安全だと思ってもらっていいと思います。
はい、
でもちろん本当に屋外でも本当にみんながこう密集して大声で喋ってる中ではですね、リスクはゼロとは言いませんが、今多くの方がもうワクチンとか実際に感染して免疫を持っている方が多いわけです、
はい、
でそうするとリスクをゼロにすることを目指して、本当にもう日常生活自粛して救急となるよりは、もう2年経ってこれからいかにリスクを減らして日常生活を楽しんでいくかというところになると思うんですね。
そうですね。
ですからそうすると、本当にそういう リスクの高い行動、特にですね、普段一緒にいる人と何かをするということは、ある意味運命共同体ですし、それほどリスクは高くないんですが、例えばこうお休みになった大型連休になった時にですね、実家に帰って今まで会ったことのない人と一緒にやるという時にはですね、少しリスクが高まると思ってください、
はい、
ですからそういう時にはやっぱりなるべく外で楽しむ、ということもいいですし、今言ったような屋内で換気の悪い時にマスクをしていない状況というのをなるべく避けてもらう、あるいはそういうことがあっても短時間で過ごしてもらうということが大事かと思うんですね、
なるほど。
でそれでも完全にゼロにできない場合っていうのでも、多くの方は今感染してもそれほど症状ひどくない場合もあります。で そしたらですね、もし感染をしてもそれをかえって職場とか学校とかその地域に広げないということが大事なんですね。
そうですね。
ですからそのためにはやっぱりそういうリスクの高い行動があった場合はなるべく本当に5日間1週間くらいはオンラインで参加できるものであればオンラインにしてもらうとか、あるいは本当に体調が悪い時になんか無理をして学校に行ったり無理をして職場に行くことがなんか美徳みたいな感じがありましたけど、それはもう大間違いで、体調が悪ければそれは本当に新型コロナだろうが風邪だろうがインフルエンザだろうが、ノロウイルスだろうがですね、もうなるべく頑張って休んじゃうと、
2
日間休ませてくださいというところを、そういう勇気を持ってですね、休むことが、地域に広めることを抑えることができるというふうに、そういう休む勇気を持っていただきたいし、その休めるような環境をぜひ、上の方々は作っていただきたいなと思っています。
なるほど、わかりました。そうするとエアロゾル、そのとにかく換気を良くするということが最も効果的な防御になりうるということですかね。
そうですね。それで一つちょっと気をつけていただきたいのが、やっぱりエアコンとかを使って、なんか冷たい風が来たりするとなんか換気ができているように勘違いしてしまうんですが、ほとんどのエアコンっていうのはそれ自体は換気はできてないんですよね。ですからそういったことに注意しながら、今飲食店でも CO2 モニターみたいなものでそういう換気を見える化しているところも増えてきています。ですからそういう安全なところでこれから生活を楽しんでいくということを、考えていただきたいなと思っています。
そうですね、はい、わかりました。大阪先生、今朝はありがとうございました。